声の広報、お元気ですか？県議会ですをお聞きの皆さん、こんにちは。新緑の爽やかな季節となりました。お元気でお過ごしでしょうか？さて、春が旬の食べ物の一つにアスパラガスがあります。収穫時期は栽培方法によって少し違いがありますが、冬に蓄えた養分を使って芽を伸ばすアスパラガスは、それぞれ出始めの時期のものが一番甘みが強く美味しいと言われています。あまり日持ちしない野菜のため、美味しいうちに早めにいただきましょう。それでは、令和7年5月発行、お元気ですか県議会です。ナンバー127の内容をご紹介しましょう。今回は、先に開かれた2月定例県議会の模様などをお知らせします。どうぞお聞きください。はじめに、第370回2月定例県議会の概要です。兵庫県議会は、2月定例県議会を令和7年2月18日から3月26日まで37日間にわたり開催しました。2月18日の開会日には、条例制定などの議案が上呈され、知事が提案説明を行いました。2月25日の本会議では、各会派を代表して4人の議員が代表質問を行いました。26日からは4日間にわたり20人の議員がそれぞれの立場から一般質問を行いました。3月3日には予算特別委員会を設置しました。同委員会では令和7年度当初予算案などについて3月4日から21日までの間、専門的に詳しく審査し、原案通り可決すべきものと決しました。この定例会では、議案118件を可決、承認したほか、意見書9件を可決、請願2件を採択しました。続いて、2月定例県議会で決まったことの一部をご紹介します。1、3月5日、令和6年度2月補正予算を議決しました。国の経済対策補正による重点支援地方交付金を活用した取り組みをはじめ、年間を通じた事業実績の確定や見込み等を踏まえた生産補正予算マイナス280億円のほか、県政改革推進の取り組み、県立大学授業料等無償化基金、仮称の創設、県債管理基金の積み戻し、企業庁震度調整地を県有環境林として取得を実現するための補正予算、694億円を議決しました。2、3月24日、令和7年度当初予算を議決しました。創造的復興の経験と教訓を生かし、どこよりも安全安心で、夢や活力にあふれ、新たな躍動が広がる兵庫の実現を目指すための予算、総額4兆5150億円を議決しました。予算編成の柱は次の4つです。誰も取り残さない安全安心な兵庫、若者が輝く兵庫、活力が湧き上がる兵庫、県政運営基盤の構築。続いて、2月25日に行われた代表質問の模様をお聞きください。代表質問。1、自由民主党、北野実、姫路市。令和7年度、当初予算案の評価と、財政運営。質問。財政課題が山積する中、2期目の再党県政がスタートし、初めての当初予算編成となるが、令和7年度予算案に対する評価と今後の財政運営は。答え、答弁者、知事。 令和7年度予算案は、どこよりも安全安心で夢や活力にあふれ、新たな躍動が広がる兵庫の実現に向け編成した。一人一人が尊重される安全安心な兵庫づくりや、若者 Z 世代応援パッケージの充実などに取り組むとともに、県政改革の推進と合わせ、引き続き緊張感を持って財政運営に当たりつつ、積極的な施策展開を図る。2、維新の会、角隆、宝塚市。SNS での誹謗中傷対策について。質問。SNS での誹謗中傷対策として、県では条例化を検討中だが、表現の自由との兼ね合いもある難しい作業であり、どのように取り組むのか。答え、答弁者、知事。有識者会議で議論を重ねており、効果的な啓発や表現の自由にも配慮しつつ、実効性のある被害者支援につながる条例の制定を目指す。県、そして県知事としては、SNS における誹謗中傷は、やはりするべきではないということを、私自身もしっかり先頭に立って、県民や SNS を利用されている方に発信をしていく。3. 公明党、越田博也、神戸市長田区。高齢者のための特殊詐欺対策について。質問。自動録音装置のスピーディーな普及促進に向け、高齢者に事業を理解してもらい、安心して設置のサポートにつなげる具体策について伺う。答え、答弁者、知事。今回、現在使用している電話機に、つなぐだけで利用できる、外付けの自動録音装置を無償配布することとした。配布に際しては、被害リスクの高い世帯に、確実に行き届くよう、警察の個別訪問や自治会等を通じた案内など、プッシュ型で進めるとともに、設置サポートを関係団体に要請していきたい。4. 兵庫県民連合、上野秀和、神崎郡。個人情報の漏洩に関する第三者調査委員会について。質問。個人情報の漏洩に関して、知事は人事課と法務文書課所管で2つの第三者調査委員会を設置されているが、その設置根拠と予算根拠について伺う。答え、答弁者、副知事。人事課及び法務文書課所管の2つの第三者調査委員会については、県が各委員との間で個別に調査委託契約を締結し、調査を委託したものである。3月末を目途に調査を終えるべく作業を進めており、費用については緊急に対応するため、規定経費を用いて対応してきたが、2月補正予算において措置することとしている。引き続き、2月26日から28日、3月3日に行われた一般質問の模様をお聞きください。一般質問。1. 伊藤英介、自由民主党、神戸市中央区。質問。地域創生に向けて、県、市、町の連携にどのように取り組むのか。答え、答弁者、知事。幅広い分野で事業連携を着実に進めつつ、県、市、町懇話会や地域づくり懇話会などの場を通じて、首長レベルでの意見交換も継続的に行い、新たな連携の取り組みへとつないでいく。2. 中井孝明、維新の会、神戸市長田区。質問。県立総合衛生学院と兵庫県立大学、兵庫教育大学の三者連携の進め方は。答え、答弁者、知事。三者の連携としては、 各学校の専門性を生かした教員の相互活用やスキルアップを目指しており、現在兵庫教育大学からは IT 化技術支援の提案をいただいている。3. 松尾智美、公明党、姫路市。質問。家庭廃食油のサフへの活用に向けた資源循環推進の取り組みについて。答え。答弁者、環境部長。来年度、まずは空港周辺自治体、小売店等と連携し、廃食油の店頭回収実証実験を行い、回収方法のモデルを構築する。実情に応じた廃食油の回収システムへ向け、市町へ支援を行う。用語解説。SAF。SAF。持続可能な航空燃料。4. 橋本成俊、兵庫県民連合、宝塚市。質問。今回の阪神オリックス優勝パレードをどのように総括するか。答え。答弁者、県民生活部長。大きな事故なくパレードを開催できたことは一定の成果と考える。公金支出がないため事業評価はしていないが、職員の負担等事務局運営の課題や経験は今後に生かしたい。5. 松井茂樹、自由民主党、辰野市及び伊保郡。質問。人が人として生きる心イコール道義と考えるがいかがか。答え。答弁者、総務部長。法律は社会における一定の秩序、ルールを定めたものだが、社会は法律だけではなく社会的規範でも成り立っており、道徳、倫理など社会的規範に沿った憲政推進は重要である。 6. 前井真希、自由民主党、思想史。質問。新たな森林管理に向けた兵庫県森づくり支援センター仮称の役割とは。答え。答弁者、農林水産部長。同センターは県と農林機構の協力体制のもと、文集林地を含む県内森林の新たな管理スキームの中核を担う。市長や森林所有者から委託を受け、森林経営管理や森林整備等を進める想定。7. 坂田孝則、維新の会、姫路市。質問。これまでの不妊治療支援の実績、条例制定の進捗、今後の展開は。答え。答弁者、知事。今年度創設の先進医療費と通院交通費に対する助成は、来年度は対象医療機関を近隣府県まで拡充する。全国に先駆けて制定する条例は、6月定例会に上呈し、重層的に施策を進める。8. 里見孝恵、公明党、伊丹市。質問。賃上げ実現に向けた県内製造事業者等の適正な価格転嫁への支援を。答え。答弁者、知事。新たに推進員を配置し、実態把握や課題分析を進め、専門家が伴走支援を行う相談体制を拡充する。価格転嫁の重要性や交渉に向けたコスト計算、価格設定への企業支援を強化する。9. 中田栄一、兵庫県民連合、三田市。質問。選挙や政治活動に関連する虚偽情報についての現状の認識について伺う。答え。答弁者、警察本部長。デマや誹謗中傷については、社会全体で改善に向けて取り組んでいく必要があると考えるが、県警察としても 県議会や県民からの指摘を真摯に受け止め、しっかりと対応していく。10、水田雄一郎、自由民主党、姫路市。質問。県立大学無償化より、むしろ県立学校にかかる予算を確保すべき。答え、答弁者、知事、理事。県立学校への投資は不可欠で、十分な予算措置が必要。県大無償化が他の事業費を圧迫しないよう、基金設置を提案中だが、県立学校を対象に含める考えも今後の議論としてあり得る。11、松本雄一、自由民主党、加古川市。質問。スタートアップ施策全体を今後どのように展開していくのか。答え、答弁者、産業労働部長。伸びしろが大きいスタートアップを県が認定し、集中的に支援するほか、ものづくり分野で活躍するスタートアップの創出を図るなど、特色あるスタートアップ支援施策を展開する。12、脇田憲和、維新の会、西宮市。質問。教員の不祥事は非常に問題である。根絶に向けた対策について問う。答え、答弁者、教育長。県立総合教育センターで、独自の研修資料のもと研修を行っている。今年度は新たに全県の臨時講師約4000人を対象とした研修を県下8会場で実施した。今後も非行為の根絶に向け取り組む。13、島山清文、公明党、神戸市須磨区。質問。不登校児童生徒への経済的支援の新制度に神戸市も対象とすべき。答え、答弁者、教育長。神戸市へは義務教育にかかるすべての権限が移譲されている。市の権限で地域の特色や課題に応じた教育施策が展開できる環境が整っており、市において事業化されることを期待する。14、正本悦子、日本共産党、尼崎市。質問。告発文書の初動対応を誤りと認め、会見の発言と処分の撤回を求める。答え、答弁者、知事。文書は事実と異なり、個人、企業名も多数含まれ、他方面に著しい不利益を及ぼすと認識した。会見での強い表現は反省しているが、初動から懲戒処分に至る一連の対応は適切だった。15、内藤彪恵、自由民主党、西脇市及び高郡。質問。兵庫県において大学授業料無償化に取り組む意義について。答え、答弁者、知事。兵庫の若者が安心して希望する教育を受ける仕組みづくりのため、先駆的に実施するもの。日本の子どもたちが夢を持ち、安心して将来を描ける道筋を兵庫から作っていきたい。16、永瀬武志、自由民主党、神戸市東灘区。質問。花粉症対策の観点から、都市部住民の森林管理への理解を求めるべき。答え、答弁者、農林水産部長。県民共通の財産である森林を社会全体で支えていくことが重要で、都市部住民にも身近な森林機能に着目し、当事者意識の醸成を図る。神戸市からの要望等も踏まえ対応していく。17、長崎博親、維新の会、神戸市兵庫区。質問。白バイ乗務員の技術を生かした県下の交通事故防止対策をどう進めるか。答え、答弁者、警察本部長。 白バイの高い機動力を生かした速度取り締まりや、暴走族関連違反の取り締まりを行っているほか、交通安全イベント等において白バイを活用した効果的な広報啓発も行っている。18、大豊康隆、自由民主党、加西市。質問。兵庫テックイノベーションプロジェクトの市長等への横展開は。答え。答弁者、知事。県内での横展開はもとより、全国の自治体や民間事業者にも広げるため、県外展示会での PR や民間事業者へのピッチイベントなどに取り組み、広く公共や民間での活用を後押しする。用語解説。兵庫テック TECH イノベーション。県内にある様々な課題を官民が手を取り合って解決を目指す。用語解説。ピッチイベント。主にベンチャー企業が自社の魅力や将来性について投資家に売り込み、資金を獲得することを目的とする催し。19、青山悟、維新の会、芦屋市。質問。就活最先端圏を目指して、人生会議 ACP の推進に向けた取り組みは。答え。答弁者、保健医療部長。フォーラムや研修会開催。在宅看取り医療連携システムの全県展開を支援。自分らしい最後を迎えるため、人生会議の一層の普及に向け、市、町や医師会等と連携して取り組む。用語解説。人生会議 ACP。 もしもの時のために、自らが望む医療やケアについて前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取り組み。用語解説。在宅看取り医療連携システム。地域の医療関係者等が患者の ACP 等に関する情報を共有できるシステム。20、長岡宗樹、自由民主党、赤穂市、赤穂郡及び左陽郡。質問。高度強度行動障害対応モデル地区の現状と今後の進捗見込みは。答え。答弁者、知事。西播磨地域における強度行動障害への支援体制構築は重要であるため、専門家等の意見を伺うとともに、地元、市、町や当事者団体等との合意形成もしっかり得ながら、着実に進めていく。続いて、2月定例会で決まった主な議案などをご紹介しましょう。まずは、条例、予算、及びその他の議決案件です。議員提出議案。議会の議員の議員報酬、及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、ほか、知事提出議案。令和7年度兵庫県一般会計予算。令和6年度兵庫県一般会計補正予算。県立大学授業料等無償化基金条例。兵庫県県政改革方針の変更。ほかの計118件を可決、承認しました。次に意見書です。過労死等防止対策推進法の見直しを求める意見書。再生資源物の屋外保管に係る法整備を求める意見書。学校へのスクールカウンセラー等の配置拡充を求める意見書。災害ボランティア活動に係る支援制度の充実を求める意見書。受産品の用語を使用しないことを求める意見書。若者の政治参加を促進する方策のさらなる検討を求める意見書。警察学校における老朽化した施設の整備や空調設備設置の加速化を求める意見書。 阪神・淡路大震災30年の取り組みを踏まえた大規模災害対策のさらなる充実を求める意見書、旧姓の通称使用の法制化、選択的夫婦別姓制度の議論の活性化を求める意見書の計9件を可決しました。次に請願です。旧姓の通称使用の法制化を求める意見書提出の件、過労死等防止対策推進法の見直しを求める意見書提出の件の計2件を採択しました。次に、県議会ニュースです。1つ目、2月4日、県政改革調査特別委員会調査報告書を提出しました。昨年3月22日に設置以来、13回にわたり県政改革に関する調査・検討を行い、その結果を取りまとめた報告書を委員長から議長へ提出しました。2つ目、3月4日、文書問題調査特別委員会調査報告書を提出しました。昨年6月13日に設置以来、18回にわたり、元県民局長作成の文書の審議と公益通報者保護に関する調査を行い、その結果を取りまとめた報告書を委員長から議長に提出するとともに、議会での了承を得ました。3つ目、常任委員会と県民との意見交換会を実施しました。県議会では、地域において様々な活動を展開している県民の方々と意見交換を行うことにより、常任委員会の審議や調査研究活動に反映していくため、常任委員会と県民との意見交換会を実施しています。令和6年度の実施状況は次の通りです。総務常任委員会、時1月22日、場所川西市、参加者川西防災士の会役員等、内容市役所と連携した防災士活動の取り組み、健康福祉常任委員会、時1月30日、場所辰野市、参加者特定非営利活動法人播磨オレンジパートナー職員関係者等、内容認知症の人の社会参画推進活動等、産業労働常任委員会、時2月6日、場所姫路市、参加者株式会社梶原役員等、内容県内企業における戦略的な投資、農政環境常任委員会、時1月24日、場所赤穂市、参加者赤穂市漁業協同組合若手漁業者等、内容地域特性を生かした持続可能な水産業の振興、建設常任委員会、時1月30日、場所洲本市、参加者兵庫県建設業協会淡路支部役員等、内容土木インフラ整備維持管理等における DX の推進、文教常任委員会、時1月23日、場所豊岡市、参加者県立豊岡高等学校生徒、内容スーパーサイエンスハイスクール SSH 指定校としての取り組み等、警察常任委員会、時1月29日、場所神戸市、参加者兵庫県警察防災学生ボランティア等、内容兵庫県警察防災学生ボランティアの活動実績。4つ目、2月18日、議場コンサートを開催しました。第370回2月定例県議会の開会に先立ち、兵庫芸術文化センター管弦楽団による議場コンサートが開催されました。レジデントコンダクターの岩村力さん指揮のもと、モーツァルト作曲、リベルティメント2長調、ケッヘル 136第一楽章をはじめ4曲が演奏され、最後は傍聴者の皆さんとふるさとを斉唱し、素敵なひとときを過ごしました。最後にお知らせです。兵庫県議会だより高校生ウェブ版の高校生記者を募集しています。兵庫県議会では若い世代に県議会を身近に感じてもらうため、兵庫県議会ホームページ内に兵庫県議会だより高校生ウェブ版を開設しています。公募による高校生が独自の視点と着想で県議会や議員を取材し、オリジナリティあふれるコンテンツを発信中です。あなたも日頃感じている何気ない疑問を議員にぶつけて、あなたらしいコンテンツを制作してみませんか。令和7年5月発行、2月定例県議会の内容をお届けしたお元気ですか県議会です。ナンバー127はいかがでしたでしょうか。皆さんのご意見やご感想をぜひお聞かせください。宛先は郵便番号 650-8567 で、住所記載不要。兵庫県議会事務局調査課図書室図書広報班までお願いします。電話番号は神戸 078-362-3720、 ファックス番号は 078-362-9031 です。皆さんからのご連絡をお待ちしております。次回は6月上旬に開催予定の6月定例県議会の様子を8月上旬にお届けする予定です。制作、兵庫県視覚障害者福祉協会、担当は寺井美奈子でした。